主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったのです。私の両親はクリスチャンですが、親族はそうではありませんでしたね。圧倒的にそうではない人の親族の方が多かった。なので子供の頃、夏になると旧暦のお盆を親戚の家で迎えるっていう、そういうことをしておりました。お盆の季節っていうのは子供にとってはとても楽しい季節でもあったのです。8月12日が盆の入りですので、その日か遅くても翌日13日には必ず家の前のこう道っていう入り口の門の脇あたりで焚き火をしてました。これがまあいわゆる迎え火というやつですね。ですので12日か13日から16日まで毎晩焚き火をしていました。それからガマの子ありますね、あの茶色いやつ、あれにこう油を染み込ませて、で火をつけて、それを松明のように掲げて夕刻になると家から集落の共同墓地まで出向いていってお墓参りをするっていう、そういうのもやってましたね。ガマの子にこう油染み込ませて火つけてっていうのは子供ながらにとってもこうなんかワクワクするっていう、まあ、この間もあの幼稚園でキャンプファイヤーで、ね、延長特権ですからそっちに火つけてこうキャンプファイヤーのスタートするんですが、あれで回るたんびには子供の頃ガマの方でやったよなっていうのを思いながらキャンプファイヤーやっているんですね。なかなか楽しい思い出です。13日になると玄関とか仏壇のそばに精霊馬を飾るんですね。キュウリに割り箸とか爪楊枝とかを刺して馬に見立てる。それからナスに同じように刺してこっちは牛に見立てるっていうやつですよね。お盆になったら家の前の迎え火を頼りにご先祖様がやってくるわけで、だから迎える日なんですが、でだから来るときは早く帰ってきてほしいから馬で、16日送り盆の日は、まあ、ゆっくり帰っていってほしいということで牛で、その馬と牛、キュウリとナスをこう両方作って用意してますっていう、そういうことだったんだと思うんですね。でさっき言いましたように門のところに毎晩迎え火が焚かれていますので、子供にとっては毎晩花火ができる、そういう日でもあった。そして特に16日は送り盆ですので盛大に花火をやった、そんな記憶があります。そうやってご先祖様を無事に送り返す、そうするともう東北地方は夏も終わりだったんですね。8月16日になるともう秋風が吹く、そういう季節でした。でそういうところで育っているので、神様や仏様にお供えをするというのも日頃のこととして行っていましたね。お供えするというのは面白いなと思うんですね。さすがに私の家にはお仏壇も神棚もないんですけれども、ですからこうご飯をね お仏壇に毎朝供えるというような、そういう風習は家ではやったことがないんだけど、たまにそうやって親族の家に行くとそれをやっている、まあ、私のおばあちゃんなんかはそれを日課にしてやっていたのですね。で何かいただき物をしたらまずお仏壇に供えるっていうこともやっていた。大体一番いい場所が仏間でしたので、仏間と客間がこう隣 なり合っているみたいな、そんな作りになっていたので、まあ、いい場所にあって、でそこに 何かいただいたら、そこにまず備えるということをやっていたんですね。まあ、我が家にはそういう場所はなかったから、やったことはないんだけども、でも必ず親戚の家ではそうしていたし、それから終業式が終わると成績表っていうのをまあもらって帰るわけですが、それもお仏壇に備えたりしてたんですね。面白いですよね。考えてみるとちょっと不思議な感じです。お仏壇とか神棚に成績表をお供えにして、もっと頭が良くなるようにってお祈りしたみたいなと、まあ、そういうふうに見えるんだけど、でも本当はそうじゃないのです。むしろ一学期を無事終えることができたということを神様仏様に感謝する、そのために、まあ、頑張りましたという証で成績表を神棚仏壇に備えていたんですね。それからいただき物を仏前に備えるというのも、別にご先祖様がお腹を空かしているということではなくて、まず仏壇に備えて様々な縁を感謝して、それからその後で神様からお下がりとしていただく、みんなでそれを分けて食べるっていう、そういう今一連の作法にきっと意味があったんだと思うんですね。でそういうお供えという行為を通して、神様とか仏様というのを身近に感じようとしたんだろう。普段は人知を超えるものに常に心を向けるなんていうことはないんだけれども、でもお供えをすることを通して神様や仏様を感じる、そして生かされているっていうことをその行為によってこう実感する、そういうことだったんではないだろうか。私のおばあちゃんが毎朝お仏壇にご飯をお供えするっていうのも、もちろん仏様のためにっていう意図なのかもしれないが、その行為は本人にとってとっても意味を持っていたんだろう。そうすることによって私は生かされている、今日も一日生かされるっていうことを感謝してたんだろうな、そういうふうに思うんですね。神様が私と共にいてくださるという事実を思い起こして、そして共にいてくださる神様を実感しながら生きるということですから、これ言い換えれば、私を生かしている私以外の力があるということを感じる、感じつつ過ごすということですよ。私たちは誰も自分の力で生きているのではないということを、その行為を通して思い起こす。多くの人たちとの縁で私は今生きているのだ、あるいは神様が共にいてくださることで生きていられるのだということを行為を通して実感していくんだろう。でそのことに一旦気がついたら、それ以前とそれ以後では全く私たちは変わるわけですよね。私を生かしているのは私の力ではないんだということに気がついたら、それ以前とそれ以後は全く違うことになる。神が私を生かしてくださるのであれば、その感謝を捧げる、この私の命をまず神にお返しする、私自身を神様に捧げる、神様に明け渡す、そういうことができるようになるのだと思うんですね。私たちクリスチャンは、まあ、仏壇とか神棚にお供えをするという風習はないわけですが、その代わりというのは変かな、私たちはこうやって礼拝をしているわけです。礼拝は神様への礼儀であるとか、あるいはやらなければならないちょっと面倒なことではなくて、礼拝によって私たちは私たち自身を神様にお捧げする、お返しするということを 体験し、記憶し、自分の心にそれを印を書き込んでいるんだと、そういうことだと思うんですね。つまりこの礼拝を通して私を生かしているのは私ではなく神だと、神様に私自身を明け渡すんだということを行っている、そういうことだと思います。そしてその象徴が礼拝の中で捧げられる献金なのですね。だからたとえどれだけわずかなお金であったとしてもですね、神様への少しばかりのお返しっていうのではないんですね。時々礼拝の中でね、献金感謝のお祈りを捧げるというね、そういう礼拝、まあ、普通にあるわけですが、そのお祈りの中で神様からいただいている恵みへのほんの少しばかりのお返しですというお祈りをする方がいらっしゃったりするんだよね。まあ、ものすごく素直な気持ちだと思うんですよ。本当に神からいただいている恵みは本当に莫大なものなんだけれども、献金でお返しできるのは本当にわずかなんだから、少しばかりのお返しだっていうのは、まあ、真実だろうし、とても素直なことなんだと思いますが、でもね、そうじゃない。礼拝での献金というのはそんな、そういうものではないんだということが、僕はとても大事なことだと思います。昔礼拝学を習った牧師さん、先生にですね、それはもうくどいくらい言われました。あふれるほどに与えられている神様の恵みに感謝する印がわずかばかりのものでいいわけはないだろうって。もしそうだとすれば、お前の感謝はその程度かっていう神様に言われるぞって、ね、非常に冗談めいて言う先生でしたが、でも多分それが真実なんだろうと思うんですね。なぜならあれはお返しではなくて私を捧げる行為だからです。献金というのは私を捧げるということの、まあ、象徴的な行為、感謝に対する、まあ、わずかばかりのお返しとかそういうことではないんだということですね。キリスト教の歴史を見ると、献金というのはもともと、まあ、奉献という呼ばれ方をしています。今でも礼拝のプログラムに奉献と書いてある教会もたくさんありますね。で、奉献というのはどちらも、まあ、捧げ立て祭るという意味ですけれども、これはもともとは生産式で使われるパンとブドウ酒をお捧げする行為だったんです。毎回礼拝で生産式が行われていたわけで、その時に用いられるパンとブドウ酒をお捧げして、そして司祭がそれを祝福して、これが今持ってきたパンとブドウ酒なんだけど、祝福することによってイエスの体と血に変わるんだ、それを我々は受けるんだ、そういうことだったわけです。だから、まあ、パンとブドウ酒を捧げるのが奉献だった。さらに古い時代になると、つまりパウロの時代、パウロが生きていた時代ぐらいまで戻ると、それは一緒に食事をすることでしたから、生産に限らずその日みんなで食べるものを持ち寄って、あるいはその日食べる食事のための食材を持ち寄って捧げた、それが奉献のルーツだったんですね。パンもブドウ酒も自分たちの手で作り出したもので、それを持ち寄った。神様の祝福のもとでブドウが実り、あるいは神様によって私たちが生かされているから労働ができて、そしてパンを焼くこともできる。 それを礼拝のたびに神様に捧げていたわけです。だから、まあ、その名残がね、献金の祈りでよく唱えられる、清めて御用のためにお使いくださいという言葉なんですね。時々これが批判されたりするんだけど、お金を清くないと言っているのかみたいな批判をされることがあるんだけど、そうじゃない。封建の歴史を考えてみたら、パンとブドウ酒を自分たちで作ったものを持ってきて、それを司祭がお祈りすることによって本物のキリストの体と血に変わるわけですから、実態変化をするわけですから、そのために備えられる我々が作ったパンとブドウ酒をどうぞ清めて、誠のキリストの体、誠のキリストの血に変えてくださいというお祈りだったわけですよね。それが今も名残として残っている。今は例えば生産式に使うパンもブドウジュースも自分で作ることはなかなかできない。四ツ谷ももしかしたらブドウジュースを教会で作っていたのかもしれないんだけど、まあ、そういうことをやっている、今もやっているところももちろんあるんだが、ほとんどのところはもうそれはできなくなっていますよね。でその代わり、まあ、ありていに言えばお金を出して買ってくるわけですから、やがて封建の中身がパンとかブドウ酒とか小麦粉とかそういうものからお金に変わっていって、そして献金をすることによって私たち自身を捧げるということの象徴行為にしようと、そういうことになっていったわけですね。主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのですとパウロは書きました。これはもちろんコリントの教会の人たちに対してね、エルサレム教会を助ける経済的援助を求めるための文脈です。だからコリントの教会の人たちにお金出してねってお願いする時の献金のお願いの文章の中に入っている言葉です。でもここで告げられているのは、我々人間がこのように生きて暮らしている根本には神の許しがあるのだ。その神の許しとは、神自らが低くなること、貧しくなることによってもたらされているんだ。それは相対的に我々が高められ豊かになっているという事実。だからこそ、神にその自分、相対的に高められ豊かになっている自分を捧げようという勧めだったわけですね。神の許しは、神が貧しくなることによって現れている。そのことにと引き換えに我々が豊かにされているのだから、我々はその豊かさを神にお返ししよう、そういうこととしてパウロはここに書いているわけですよね。それはこうやっぱ神様の微妙なバランスの上に成り立っている、そうとしか言いようがないんです。で神様がこのバランスを支えている、保っている、その事実を認め、我々も人間の真ん中でバランスを保って生きていこうと。そのバランスは互いが互いを尊重し合い、許し合い、支え合う生き方をすることであって、そのように生きようという招きでもあるわけです。礼拝それ自体がまず神様に私自身を明け渡す行為であること、そしてその最も特徴的なシンボルとして私たちは礼拝の中で献金をしているのだ。私自身を捧げる行為を献金でもって行っている。だから礼拝で私を捧げるっていうことを生涯続けていくということが、そうやって常に神様と出会い、神様に守られ、祝福されながら生涯を送るということにつながっているんだ。それが私たちの歩みですよね。だから、やっぱり礼拝に出るということは、ち ょっと厄介な、ね、自分のルーティーンなのではなくて、とても大事なことなんだなと改めて思うわけです。それがだから毎週必ず出るんだよっていうことにはならない。そうなると戒律になってしまうんだけど、でも私を神に捧げるっていう思いをどうやって表していくかって言ったら、それはやっぱり礼拝で神様に自分を捧げるっていう行為を行うっていうことにどうしてもたどり着いていくんだろう。そしてキリスト教はそれをものすごく大事なこととして続けてきているんだ。それが2000年にわたっての教会の歩みだったんだということを思わされるのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し、導いてくださる神様。神様のご采配によってすべては整えられ、命あふれるこの世界を築いています。人間の知恵ではなく、あなたのバランスによってすべてが支えられていることを改めて知ることができますように。そのあなたの働きに加わるために、私自身を捧げることができますように。そして捧げられる私自身をあなたが受け入れてくださいますように。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。